皆さんこんにちは。第3回定例会最後の質問者となります。ご答弁よろしくお願いいたします。来春93年の歴史を重ねた留萌高等学校と20年の歴史に終止符を打つことになった留萌千望高校の再編整備により4月から新しい高校としてスタートするわけですが、生徒の心境は新たな環境への不安と期待が大きいと思います。北海道立高等学校でありますが、留萌市教育委員会としての情報発信と取り組みについてお伺いいたします。最初に新しい高校へ移行するスケジュールと学校名の決定時期についてお伺いいたします。8月9日に開催しました留萌市議会と中学高校生との意見交換会において、高校生から留萌高校生徒と留萌千望高校生徒との意見交換を行う機会があれば良いと思うという意見がありましたが、そのような機会の設定を留萌市教育委員会から働きかけることは考えられないのかお伺いいたします。次に、新しい高校となる留萌千望高校周辺の道路に関して、通行車両の増加など交通環境の変化がよく予測されます。地域住民に対する説明会などを行う必要があると考えますが、市長の考えをお聞きいたします。次に、留萌高校校舎などの利活用に向けた課題と留萌高校の譲渡価格に関する北海道との協議の進捗状況についてお聞きいたします。第項目2点目は子ども・子育て支援事業についてです。留萌市子ども・子育て支援事業計画は平成27年度に策定された5カ年を一期とした計画内容となっております。計画の中間年を目安に実態に乖離が生じた場合には見直しを行うとしております。中間年となる今年、幼稚園・保育園・入園園児数の実績値に乖離があることから計画の改定作業に入るようですが、特に0歳児は63人の入園見込みに対して10人の入園実績と 84.1% の大きな乖離率となっております。計画策定から3年、見込み数よりかなり少ない入園児数の要因についてお聞かせください。次に、事業実績の評価のあり方についてです。計画には具体的な事業として103の事業計画および方向性が基本目標として掲げられておりますが、平成28年度の事業実績評価は十分な成果が得られた A 評価が89事業、一定の成果が得られた B 評価が10事業、得られた成果が低かった C 評価が4事業と非常に高い評価であることがうかがえます。しかし、過日開催の留萌市子ども・子育て会議では、留萌市子ども・子育て支援事業計画の事業実績評価について、この評価だと子育て支援が非常に行き届いた留萌市であるようだ、やはり子育てをしている方の評価が必要です。担当所管の 自己評価のみならず、第三者評価、受益者評価が必要だと思うという意見が出ておりました。保護者や保育関係者、教育関係者などからのアンケート調査も必要と思いますが、今後の事業実績評価についてのお考えをお聞きいたします。計画に基づく103の具体的事業がありますが、聞き慣れない利用者支援事業とはどのような事業内容なのでしょうか。お聞かせください。また市内の公園遊具についての問い合わせがあります。地域が育てる公園づくりの進捗状況と、市内の公園に設置されている遊具が一目でわかる公園マップを作成し、幼稚園や保育園、公共施設の窓口などに設置すると、子育て中の保護者にとって非常に便利になると思っております。事務的なものではなく、手作りイラストなどを盛り込んだ公園マップを作成できないのかお伺いいたします。続いて、病児保育の実施についてお伺いいたします。昨年の12月、一般質問で、国の交付税措置や留萌市立病院内での事業実施についてお伺いをし、看護師や助産師の配置について具体的な体制を検討しているが、体制確保が難しいとご答弁をいただきましたが、平成27年3月の留萌市子ども子育て支援事業計画策定後、病児保育事業についてはどのような取り組みを行ってきたのかお聞きいたします。また留萌市立病院とはどのような協議を行ってきたのかお伺いいたします。この病児保育事業に関しては、留萌市子ども子育て会議でも協議すると言い続けてきたが一向に進まない、親も期待するので、できないのであればできないと言ってほしいという意見が出ておりました。留萌市の努力の姿を聞かせてほしいと思います。子ども子育て支援事業の最後の質問は、私立幼稚園の新制度への移行についてです。新制度への移行について、課題と期待する効果についてお伺いいたします。大項目3点目は、留萌市役所庁舎についての質問です。夏は窓が開かない箇所が年々増え、執務環境が悪いばかりでなく、会議などで不快に感じている市民も少なくないと思います。そこで留萌市役所庁舎建て替えまたは修繕についてのお考えをお聞きいたします。まず留萌市内の561施設のうち、約300施設が建築後30年以上を経過しているため、これからの町における公共施設の適正配置を目指して、留萌市公共施設等総合管理計画の策定準備中と思いますが、個別計画も含めた進捗状況についてお伺いいたします。個別計画策定と並行し、建て替え施設など優先順位付けが必要と考えておりますが、市長の見解をお聞かせください。次に、市役所建設はこれまで自前の財源で建て替えなければいけないという実情がありましたが、昨年末熊本地震で庁舎が崩壊し、災害対策に支障が出たことを踏まえて、交付税で支援する措置が総務省から出されました。 昭和35年に建設され、築55年の留萌市役所庁舎は、耐震基準を満たしていないことから、申請条件は合致するものと思います。ただし、平成32年度までの措置であると聞いておりますので、早急に対処すべきだと思います。この交付税措置される事業概要と財源措置内容についてお伺いいたします。続いて、留萌中学校が現留萌高校に移転したとした場合、留萌中学校の校舎が開くことになりますが、市役所庁舎が建設されるまでの間、庁舎として利活用することはできないのか、市長の見解をお聞かせください。最後に市役所の職場環境整備についてお伺いいたします。市役所庁舎において、管理上危険な箇所、または不便な箇所などについて、どのように認識しているのかお聞きいたします。市役所庁舎の窓は開閉できないものが多く、職場環境の改善という意味からも、早急な対応が必要と考えます。一方では、建物の状況などから改修が難しいというお話も耳にしております。窓の改修の考え方についてお伺いいたします。また、市役所庁舎については、継ぎ足しによる構造のため、各所管の配置が市民に大変分かりづらく不便であると思いますが、市民に分かりやすい配置変更について考えがないかをお伺いいたします。以上、1回目の質問といたします。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
村山議員のご質問にお答えしたいと思います。一つ目の新たな高校の姿の質問でございますが、私の方からは、新しい高校と、留萌千望高校周辺の道路に係る地域住民への説明会ということでの質問ですが、市内の高校が統合される留萌千望高校周辺の市道は、すでに住宅地として形成されている地域内の道路で、拡幅整備や新設整備は難しい地域であるため、学校統合後の生徒の渡下校の状況や周辺地域での交通量の動向を見定めながら、交通規制等も含めた生徒や地域住民との安全対策について検討してまいりたいと考えております。二つ目の子ども・子育て支援事業についてのご質問にお答えしたいと思います。はじめに、留萌市子ども・子育て支援事業計画の中間年見直しにあたり、幼稚園、保育園、入園児童数の実績値が寮の見込み数よりかなり少ないということについての要因ですが、留萌市子ども・子育て支援事業計画の中間年見直しにつきましては、平成27年度からの5年を一期として作成したところであります。留萌市子ども・子育て支援事業計画の中間年である平成29年度を目途に必要な計画の見直しを行うこととしているところであります。国におきましては、市町村子ども・子育て支援事業計画等に関する中間年の見直しのための考え方の基本指針により、 見直し基準が示され、具体的には平成28年4月1日に現在の実績値と量の見込みに 10% 以上の乖離が生じる場合には原則計画の見直しが必要としたところでございます。このことから、幼児教育保育の場合、幼稚園入園児児童及び保育園入園児童における3歳未満児において実績値が量の見込みを下回り、かつ 10% 以上の乖離が生じているところでございます。この主な要因といたしましては、計画策定時に国から示されました量の見込みの算出基準に基づき、子育て中の保護者などを対象に実施したニーズ調査から把握したところであります。幼児教育保育施設の利用希望人数をベースに量の見込みを推計したところですが、ニーズ調査においては利用を望む回答が多かったことから、実績値と量の見込みに乖離が生じたものと分析しているところでございます。なお、今後の中間年見直しスケジュールにつきましては、現在実績値の把握及び量の見込みの集計作業を行っているところであり、平成30年1月を目途に見直し作業を終了する予定となっているところでございます。2点目の事業実績評価のあり方ということですが、留萌市子ども子育て会議では、留萌市子ども子育て支援事業計画の事業実績評価について、担当所管の自己評価のみならず、第三者評価、受益者評価が必要との意見が出ており、アンケート調査も必要とのご質問でございますが、留萌市子ども子育て支援事業計画における具体的事業につきましては、前身の計画である留萌次世代育成支援行動計画を継承し、新たに国の定める地域子ども子育て支援事業13事業を加えた計103の事業により、4つの視点、17の基本目標ごとに事業を体系化したものでございます。具体的な事業の事業実績評価につきましては、PDCA サイクルの手法により、毎年度事業の点検・評価を行うこととしており、事業の担当所管におきまして、実績内容や事業成果を総合的に勘案し、十分な成果が得られたを A 評価、一定の成果が得られたを B 評価、成果が低かったを C 評価としたものでございます。平成28年度の事業実績評価といたしましては、A 評価が89事業、B 評価が10事業、C 評価が4事業となったところでございますが、留萌市子ども子育て支援事業計画の調査審議機関であります留萌市子ども子育て会議においても、自己評価のみならず第三者による客観的な評価となるようご意見をいただいたところであります。事業実績評価のあり方につきましては、子育て支援施策の推進に向けた適切な点検評価となるよう、その評価手法について次回の留萌市子ども子育て会議に合わせて検討を進めるとともに、アンケート調査につきましても次期計画策定時のニーズ調査に合わせて研究してまいりたいと考えているところでございます。次に、計画に基づく103の具体的事業のうち、利用者支援事業の内容ということについてですが、利用者支援事業につきましては、平成27年度からスタートした子ども・子育て支援新制度に基づく国の定める地域子ども・子育て支援事業13事業の一つであり、 市町村子ども・子育て支援事業計画に実施時期や確保策を盛り込むよう義務付けられたものでございます。事業内容といたしましては、専任のスタッフを配置し、子どもやその保護者または妊娠している方が教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるサポートする事業でございます。具体的には利用者支援として、子育て家庭の個別ニーズを把握し、教育・保育施設及び地域子育て支援事業等の利用にあたっての情報集約・提供、相談・利用支援・援助を行い、また地域連携として子育て支援などの関係機関との連絡調整・連携・共同の体制づくりを行い、地域の子育て資源の育成、地域課題の発見・共有、地域で必要な社会資源の開発等を行うものでございます。留萌市におきましては、専任スタッフを配置する地域子ども・子育て支援事業の利用者支援事業には至っておりませんが、子育て支援センター、各児童センターおよび子育て支援課において、保育士の資格を持った職員が幼児教育・保育施設に関する利用相談や利用調整及び子育て支援情報の提供を実施しており、円滑に子育て支援を利用できるよう努めているものでございます。3点目の地域が育てる公園づくりの進捗状況ということについてですが、老朽化の著しい公園施設を適切な維持管理を行うことで、安全性の確保とライフサイクルコストの縮減を図るため、平成26年5月に作成しました公園施設長寿命化計画に基づき、国の補助制度などを活用しながら、既存公園施設37公園371施設を対象に改築等を計画的に実施しております。また、平成28年度までに高砂公園の遊具5基の改築を行ってきたところであります。平成29年度は、鴨岩公園グリーンスポーツ管理棟の外部改修、浜中運動公園陸上競技場本部席の外部改修、錦町公園の遊具3基、ベンチ2基、夕日が丘公園の遊具1基、江北公園の遊具2基、泉町公園の遊具1基、法政公園の遊具1基、番号部下半緑地の遊具1基、高砂公園のテーブルベンチ4基の改築実施しているところであり、今年度までの整備状況は計画通りに進んでいるところであります。公園マップの作成につきましては、市ホームページにおいて公園施設の改築更新に合わせて遊具の配置状況が一目でわかる公園マップを記載し、適時更新を行っておりますので、ご理解いただきたいと思います。3点目の病児保育の実施についてのご質問にお答えしたいと思います。平成27年3月の留萌市子ども・子育て支援事業計画策定後、病児保育事業についてはどのように取り組んできたのか、また留萌市立病院とはどのような協議を行っているのかについてですが、病児保育事業は国が定める地域子ども・子育て支援事業13事業の一つであり、実施を検討する事業としておりますが、保育場所に加えて看護師・保育士など人的体制の確保が困難であることが課題となっているところでございます。また国におきましても、利用児童の著しい季節的変動や当日のキャンセルなどにより、全国的にもその運営は非常に厳しいものとなっている旨を各自治体に通知しているところでございます。平成27年度からの取り組み状況につきましては、 担当部署において毎年度全道都市の実施状況を調査しており、平成29年4月1日現在、留萌市を除く全道34市のうち、病気の回復期に至らない児童を対象とする病児保育を実施している都市は7市であり、また昨年度は深川市が深川市立病院で実施しており、病児保育事業を視察した上で実施試案などの策定に取り組んだところであります。留萌市市立病院内での事業実施につきましては、国の実施基準である病児保育専用の保育室及び児童の静養または隔離の機能を持つ観察室または安静室を有し、病児の看護を担当する看護師、準看護師、保健師または助産師を利用児童おおむね10人につき1名以上を配置し、加えて病児が安心して過ごせる環境を整えるために保育士を利用児童おおむね3人につき1名以上配置するなどの実施体制の確保が非常に厳しい状況と考えておりますが、病児保育事業は児童の安心安全面に十分に配慮し、病気が悪化した時などには迅速かつ適切に対応できるよう医療機関などにおいて実施することが望ましいと考えていることから、留萌市立病院院内での事業確保の可能性について協議を進めてまいりたいと考えております。4点目の私立幼稚園の新制度の移行についてのご質問ですが、私立幼稚園の子ども子育て支援新制度への移行について課題と期待する効果ということについてですが、国は量と質の両面から子育てを社会全体で支えるため、子ども子育て支援新制度を平成27年度に導入したところでございます。子ども子育て支援新制度は、必要とするすべての家庭が利用できる支援を目指すため、子どもの年齢や親の就労状況などに応じた多様な支援や教育、保育や子育て支援の選択技を増やすなどの支援の量を拡充を行うとともに、子どもたちがより豊かに育っていける支援を目指すため、幼稚園や保育所などの職員配置の改善や職員の処遇を改善し、職場への定着や質の高い人材を確保することによって支援の質の向上を図ることを目的としているところでございます。私立幼稚園が子ども子育て支援新制度へ移行する際には、幼稚園のまま移行、幼稚園型認定子ども園として移行、幼保連携型認定子ども園としての移行の3類型があることから、市内で幼稚園を運営する2学校法人は、平成30年度に幼稚園のままで子ども子育て支援新制度への移行を判断されたところでございます。移行に関しての課題と期待ということについてですが、多様化する子育て支援のニーズに対して柔軟に応えることができ、保護者の就労状況などにかかわらずに利用することができる認定子ども園への移行が課題となっているところでございます。また子ども子育て支援新制度へ移行する幼稚園につきましては、制度の趣旨である地域の実情に応じた幼児期の学校教育、地域の子育て支援の量の拡大と質の向上を期待しているものであります。3つ目の留萌市役所庁舎についてのご質問にお答えしたいと思います。はじめに公共施設と総合管理計画、個別計画の進捗状況ということについてですが、平成28年5月に全体計画である行動計画について策定を終えたところでございますが、今年度におきましては、各施設所管との協議を行い、市役所庁舎を含む約80の対象施設について、各所管において 維持、更新、統廃合などの方針を決定し、この後さらに絞り込み作業を行った上で、具体的に最終的に長寿命化すべき施設の数を確定する作業を行う予定でございます。次に建て替え施設などの優先順位付けに対する見解ということについてですが、現時点での個別計画策定スケジュールでは、平成30年度に対象施設の劣化度調査によって作成される判別仕様により、これらの施設の耐用年数や構造強度、利用度などをもとに、総合的な優先順位やランク付けをリスト化する作業を行い、平成31年度にこれらのデータをもとに、既存の長寿命化計画との整合性を図りながら、素案作成を行い、数回の検討委員会を得て、統廃合や適正配置などを反映した原案を作成してまいりたいと考えております。3点目の市庁舎建て替えに対する地方債の概要ということについてですが、災害時における庁舎機能の確保や、公共施設などの集約化、総複合化、長寿命化などを目的に、平成29年度に公共施設等適正管理推進事業債が新設され、このうち市庁舎の建て替えに対しては、市町村役場機能緊急保全事業が活用できるものでございます。要件として、公共施設等総合管理計画の中の個別施設計画へ市庁舎の建て替えを位置づけることなどが必要であり、また次元として緊急防災・減災事業に合わせて平成32年度までの処置となっているところでございます。次に市庁舎建て替えに対する地方債の財源処置の内容についてですが、事業費のうち記載対象経費の 90% を借りることができ、記載対象経費に対して約2割が交付税処置されるものでございますが、記載が当てられない 10% 分につきましては基金の活用が基本となっているものでございます。記載対象経費は市庁舎の建設費のほか、公用車用の駐車場および車庫の整備費などが対象となります一方、記載対象外経費として来庁舎および職員用の駐車場の整備費や新市庁舎建設にかかる用地の取得費などが対象外とされているところですが、市庁舎の建築単価基準など詳細についての情報収集に努めているところでございます。4点目の留萌中学校が現留萌校に移転するとした場合、留萌中学校の施設を市役所庁舎として利活用することはできないかというご質問ですが、留萌中学校の現留萌高校への移転につきましては、留萌中学校区の保護者、地域町内会、北海道などと協議を重ね、移転の可能性について検討を進めているところでございます。市役所に求められる機能として、目的の窓口が一望できるワンフロア型、執務環境が壁で仕切られていないオープンフロア型が望ましいと考えておりますので、校舎の構造的な面から市庁舎として利活用することは難しいものがあると考えているところでございます。2点目の市役所の職場環境の整備ということについてのご質問ですが、はじめに市役所庁舎において危機管理上危険な箇所または不便な箇所などについてどのように認識しているのかというご質問ですが、まずは危機管理上危険な箇所についてでございますが、建築から55年が経過し新耐震基準には適合していないことから、大規模な地震の際には、 施設自体が危険な状況であると認識しているところでございます。また不便な箇所についてでございますが、エレベーターなどの整備も整っていないこと、窓の開閉のできない部分があること、一部改修いたしましたが、トイレが和式であることなど、ユニバーサルデザインの観点からも来庁される市民の皆様にとって利用しづらい環境であると認識しているところであります。庁舎の建て替えにつきましては、多額の費用がかかりますことから、市民の皆様の意見や議会での議論を踏まえ、検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。次に、市役所庁舎の窓は開閉できないものが多く、職場環境の改善という意味からも、早急な対応が必要であるというご質問でございますが、市役所本庁舎の窓につきましては、老朽化により開閉できない窓が多数あることは承知しておりますが、構造上の問題により改修することが困難な状況となっております。根本的な解決ということになりますと、庁舎の建て替えということになると思いますが、それまでの間は必要に応じ実施可能な補修を行うことにより対応してまいりたいと考えているところでございます。3点目の市民に分かりやすい配置変更についての考え方ということの質問ですが、平成9年度の分庁舎建設の際に、本庁舎、分庁舎、東分庁舎を通路で接続し、来庁される方々に対して外に出ることなく庁内を移動できるように対応してきたところでございます。配置が分かりづらいという点でございますが、来庁者が多く訪れる市民課、社会福祉課、税務課、市民税係などを本庁舎1階に配置することで、皆様にできるだけご不便をかけないようにし、さらに平成27年度には本庁舎の玄関正面に留萌市案内地図表示板と合わせた庁舎案内図を設置の上、サービスの向上を図ってきたところでございます。現状においては、さらなる配置変更をするのは難しいと考えておりますが、実施可能な配置変更がないかどうかを検討するとともに、来庁者が迷っているような場合には、職員が率先して声をかけ、目的の場所まで案内するなど、現状の中でできることで対応していきたいと考えているところでございます。以上でございます。
教育長。
村山議員のご質問のうち、教育委員会に関するご質問につきましてお答えを申し上げたいと思います。大項目1点目の新たな高校の姿の中項目1点目、新たな高校づくりの課題につきましてお答えを申し上げたいと思います。最初のご質問の新しい高校へ移行するスケジュールと学校名の決定時期についてでございます。新しい高校の校舎となります現在の留萌千望高校校舎棟の改修工事につきましては、本年7月下旬から平成30年3月下旬までの予定であるとお聞きをしております。工業棟の改修工事につきましては、7月下旬から9月下旬の予定で、商業棟の改修工事につきましては10月中旬から開始する予定とお聞きをしております。その他の留萌高校からの必要な備品等の搬入が行われまして、平成30年4月の新設校の開校までには終了するものとお聞きをしておるところでございます。また、開校式典に関しましては、学校を閉じるということではなく、統合により新たな学校になるという意識でありますので、現時点では、閉校式典は行う予定はないものとお聞きをしているところでございます。次に、新設校の学校名の決定時期についてでございますけれども、現在、開会中の北海道議会第3回定例会に、北海道立学校条例の改正が提案をされ、議会での議決を経まして、10月中旬に公布、翌年4月1日の施行を見込んでいることを北海道教育委員会からお聞きをしているところでございます。続きまして、次のご質問の 留萌高校生徒と留萌専門高校生徒との意見交換を行う機会の設定を留萌市教育委員会から働きかけることは考えられないのかについてお答えを申し上げたいと思います。留萌高校と専門高校の再編整備による新しい学校づくりにつきましては、北海道教育委員会の責任において、両校の教職員で構成をいたします、統合推進委員会を中心に、魅力ある学校づくりに取り込まれているとお聞きをしているところでございます。両校の生徒による交流といたしましては、本年7月中旬に、両校野球部による合同チームを結成をいたしまして、9月8日に、旭川スターリキン球場で開幕をしております秋季北海道高等学校野球大会旭川支部予選に参加されたところでございます。また10月からは両校生徒会による新設校での生徒会活動などについて話し合いが行われ、さらに平成30年3月には両校生徒によるスポーツでの交流を予定しているとお聞きをしているところでございます。私といたしましては、今後の生徒交流などにつきましても、北海道教育委員会や両校にとって適切に取り組まれるものと期待をさせていただいているところでございます。続きまして、留萌高校校舎等の利活用に向けた課題についてのご質問にお答えを申し上げます。留萌高校校舎等の利活用を想定した場合、用地に関する課題と、校舎に関する課題があります。用地に関する課題といたしましては、現在の校舎に建て替えるときに、旧校舎の基礎杭を抜くことで、地盤が不安定になることを考慮いたしまして、現在のテニスコート、陸上トラックなどがある地下に、基礎杭1221本が地中に残っているところでございます。現校舎を使う上では、何ら支障はありませんが、将来の土地利用を行う時点では、障害となることも予想されると考えております。もう一つの課題といたしましては、登記簿上で用地の中に内務省の所有地が介在をしておりまして、その所有地を管理している省庁が現時点では不明であることが判明をいたしましたが、北海道教育委員会において解消に向けて、調査等を進めているとお聞きをしているところでございます。次に、校舎使用に関する課題では、現在、留萌市教育委員会と留萌中学校教員による留萌高校校舎の現地視察を行っておりまして、移転をするとした場合の教室などの具体的な配置について協議を進めているところでございます。この協議を進めていく中で、私どもが当初想定をしておりました給食受け入れに伴う改修、技術室及び特別支援教室への転用のための改修、校長室の移転のほか、新たに音楽が、高校では選択制のため、音楽室が狭く、音楽室への転用のための改修、特別支援の作業学習への転用のための改修、普通教室内の通学カバン用の棚、及びコート掛けの改修、備え付け設備の移転及び撤去などが必要であることを双方で確認を行ったところでございます。次に、譲渡価格に関する北海道との協議の進捗状況についてでございますが、本年7月に北海道教育委員会として正式な不動産鑑定を行うことについて検討する旨の回答をいただいておりますけれども、引き続き北海道教育委員会に対し、正式な不動産鑑定の実施を求めてまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
この際、昼食のため村山議員の質問を保留し、午後1時まで休憩いたします。休憩前に引き続き会議を再開いたします。村山議員の質問の前に、市長から先ほどの答弁に対する訂正等の発言が求められておりますので許可をいたします。市長、
先ほどの 村山議員の質問の中で2つ目の子ども子育て支援事業の中の質問の中での地域が育てる公園づくりについて公園マップの作成ということについてですが、適時更新を行っておりますのでご理解いただきたいと答弁いたしましたけれども、適時これから更新を行ってまいりますのでご理解いただきたいと訂正願いたいと思います。
村山議員。
それでは再質問いたします。質問の大項目の順番で質問したいと思います。新たな高校づくりの課題ということで、最初に質問したいのは、一昨日同僚議員からも質問がありました、学区外の就学について、お聞きをいたしたいと思います。現在留萌高校は1学年の定員が160名で、学外の就学は 10% の募集をとなっております。で、昨日のご答弁の中では実績としては4人または最近は、1人というご答弁だったと思います。この状況の中でまだまだその学外から、生徒を募集することができるという枠が大きいことが、私として、認識をしたわけなんですけど、まあ、学校の方では、魅力づくりを含めてたくさんの募集に関して学校の PR に関する努力を私としても知っておりますが、やはり留萌市内にこれから唯一の高校となるわけですので、留萌市のやはり PR といいますか、そういった施設整備も含めて支援というのが大きく影響するものと思いますが、この点に関してもしできましたら教育長からご答弁をいただきたいと思います。
教育長。
はい、お答え申し上げます。学区外の入学の枠ということでありますけれども、まあ、普通科高校につきましては留萌管内が一つの学区で、技術系については全道一区ということになっています。現状として、まあ、学外を受け入れる生徒数というのは、普通科高校でいくと160名に対して 10% でありますので、それなりの人数はあるかと思いますけれども、なかなか昨日昨日の答弁と同じようにですね、留萌市がですね、例えば宿泊施設なりを確保するということについては現状としてはなかなか難しいものと思っております。以上でございます。
村山議員。
この点に関しましてもう一度質問したいのは、市内の小中学校では、外部講師の協議に今入っていると思いますが、この外部講師、いわゆるその部活動などの外部講師の情報を共有するということが、高校も含めてということができるかどうかをお聞きしておきます。
教育長。
お答え申し上げます。まずうちの方で検討していますのは、中学校における部活動の外部講師ということであります。昨日含めてご答弁をさせていただきましたけれども、当初外部講師の必要性というのは教育委員会の方で判断をさせていただいております。で、校長会とも ご議論をさせていただく中でですね、外部講師というの確保についてはやっぱり社会教育的な視点も含めてですね、市内の教えていただく人材がどれだけいるのかということも検討していかなければないと思いますし、この外部講師については高校教育についてもですね、進めなきゃならないと思っています。そこについては情報共有はさせていただきますけれども、なかなか例えばですね、1日2時間の指導をして年間70コマ以上のですね、指導をできる外部講師というのは今現在ですね、市内の中にいらっしゃるのかというと、今検討する中ではなかなか厳しいんではないかということで考えております。以上でございます。
村山議員。
今後ともですね、魅力ある学校づくりのために、そして教職員の時間外その働き方について非常に厳しい状態で今、議論されているようですので、それも含めて外部講師については、小中高一貫したその情報共有を行ってほしいと思います。次に留萌高校、新たな高校づくりの課題としまして、留萌高等の 高校の譲渡価格に関する北海道の協議の進捗状況ということでご答弁をいただきました。で、北海道教育委員会から不動産鑑定についての現時点でまだ回答がないというふうに認識をしておりますが、なぜ北海道教育委員会が不動産鑑定をこれまで回答しなかったのか、いわゆる渋っているのかというふうにも私としては感じておりますので、その理由についてお伺いをしておきたいと思います。
教育長、
はい、お答え申し上げます。北海道教育委員会としては留萌市に対しましてですね、有償で譲渡をしたいということで当初からお話がありました。で、当初の想定としましては2億5000万か3億円ということでありましたけれども、実は私どももですね、購入をするにあたっては、購入ですね、譲渡するにあたってはですね、譲渡金額がはっきりしないと、私どもとしては判断がつかないということですが、実は北海道教育委員会としては不動産鑑定書をかけるという段階で言いますと、同費を投入するということになります。ですから北海道教育委員会から申し上げますと、地元が譲渡の方針を決定をしない限り、なかなか同費を使って不動産鑑定をかけることが難しいということの中 ですね、なかなか譲渡金額というのが示されていないという状況ですけれども、私どもとしては先に譲渡金額を示していただきながらですね、その中で教育委員会、ね、または議会の中 ですね、議論を進めていかなければならないということで、早く譲渡金額を示してもらいたいということでお願いをしているところでございます。以上でございます。
浦山議員、
現在の状況としては留萌市教育委員会として、いわゆる留萌市としては留萌中学校の移転を考えているということはもう公開されている話であります。で、新聞等にも掲載されておりますので、十分に留萌市の意思は通じていると私は思っておりますが、まだその留萌市の意思が買うという意思がわからないから北海道としては譲渡金額を出せないと言っているのか、もう一度確認しておきたいと思います。
教育長、
お答え申し上げます。留萌市教育委員会としては、留萌高校を中学校として使うということで今後決定を方針を決めていきたいということであります。で、そのことも含まれて同教委としては私どもの今の状況の中では、留萌市として譲渡を受けるという、最終判断というかには受け止めていただいてないという状況でございます。以上でございます。
村山議員。
で、この譲渡に関して先ほど教育長からのご答弁の中で、杭がテニスコートそしてグラウンドも含めて1221本が地中に残っているというそういう現状がございます。この現状は不動産鑑定にどの程度影響があると留萌市教育委員会としては考えておりますか。
教育長、
はい、お答え申し上げます。先ほどもご答弁させていただきましたけれども、仮に留萌中学校をとして留萌高校を使わせていただくとなると、現校舎を使わせていただく形になりますので、当分の間は杭が地中に埋まってたとしても影響はないと思っています。しかしながら今現校舎、留萌高校の現校舎につきましても将来的には大規模改修、最終的には改築というなった時にですね、改築場所について今の杭の埋まっているところにも想定されるということであると思いますので影響はあると思っています。譲渡価格につきましては北海道教育委員会からのこと話でありますと、算定額に対して大きな影響額があるものではないということでお話を伺っているところでございます。
村山議員、
先ほど来留萌中学校の移転の話を伺っておりますが、留萌市教育委員会としては留萌中学校が留萌高校校舎に移転すると仮定した場合、想定される移転時期についてお聞きをしておきたいと思います。
教育長、
お答え申し上げます。 留萌中学校が留萌校舎に移転すると仮定した場合に想定されるですね、留萌中学校の移転時期についてでございますけれども、来年の3月、5月をもって留萌高校が閉校となりまして、空き校舎となることが事実でございます。平成30年4月以降からは、北海道教育委員会においてですね、留萌高校が所有をする学校備品などの処分が進められることになります。留萌市が校舎の譲渡を受ける判断の後、留萌市として、留萌市と北海道との間で、引き取引の手続きが進められるところでございます。その後譲渡契約からは留萌中学譲渡契約後からはですね、留萌中学校として使用するための校舎の改修などが行わなければならないと思っています。これらのですね、さまざまな手続き改修等のですね、期間を鑑みますと、留萌中学校校舎として活用する想定としては早くても平成31年度中になるものと考えているところでございます。以上でございます。
浦山議員。
譲渡が決まっていない中で、いわゆる粛々とですね、教育委員会としては、留萌中学校の移転を考えているという実情が分かったわけです。で、まだ議会議論も経ておりませんので、これ以上 の質問はしないようにしたいと思いますが、31年度の移転ということになりますと、あっという間に、その時期が来るわけでございます。で、留萌中学校が移転した場合、現在の留萌中学校校舎の利活用について、いわゆる留萌市のまちづくりグランドビジョンが私は必ず必要になってくると思います。都市マスタープランの見直しも含めて、留萌市民とともに話し合う会議体を早急に作るべきだと思っております。これについて市長のお考えをお聞きしておきます。
市長。
学校というのはこの町全体の中でですね、人口の減少の中でどの施設に集約なっていくかという、そういう方向性で今日まで学校の適配というのを進めてきていると思いますので、十分適配の中でですね、いろいろな市民の皆さん方やその地域の皆さん方の声を聞きながらですね、町全体にどういう形で影響が出るのか、また人口の動態の中でですね、人口の移動の中でどういう状況が出るかって、それはもう公共交通機関にも大きく影響するものだと思いますから、それらについては十分話し合いを進めていきたいと考えております。
村山議員。
続いて大項目2点目、子ども子育て支援事業について再質問いたします。まず再質問の前にですね、お聞き確認をしたいことがございます。子育て支援課というのは所管は教育委員会と認識しておりますが、ご答弁は教育省ではなく市長からご答弁をいただいておりますが、どのような事務作業分担になっているのか確認したいのでお聞きしたいと思います。
市長。
本来幼児教育等を含めてですね、所管が別教育とは別だったんですけれども、実際に小中学校の教育体系の中でですね、教育としてその人の感情的な問題、またそのいろいろな行動においてもですね、3歳児教育、3歳児におけるですね、いろいろな子育ての環境がですね、小中学校に大きな影響が出るという、そういう部分がですね、国の教育機関の中でも話し合いがなされですね、ある意味ではその幼児教育の幼児機関においてもですね、教育的視点を置いた中でその小中につなげていくという、そういう部分があろうかと思いますので、教育全体的な部分で考えますと教育の方が所管をしですね、ただ子育てに対しているこの町全 体の中での子どもに対する支援等の事業については、当然私どもも意識しっかり意識していかなければなりませんので、その辺についてはご理解をいただきたいと思います。
浦山議員、
今のご答弁で理解をしましたが、なかなか不可思議な部分もございますので、このことについてはまた、違う機会をとらわえて質問をしたいと思います。それでは再質問いたします。まず、幼稚園保育園入園児童数の実績値の量が、見込み数と乖離が大きかったということで、これから計画が変更されるわけですが、その元となっているニーズ調査の際に、利用を望む回答が多かったというそういうご答弁をいただきましたが、このニーズ調査、このニーズ調査はどの程度の頻度で実施しているものなのか確認をいたします。
教育長、
お答え申し上げます。子ども子育て支援事業計画書を作る段階でですね、その段階でニーズ調査を行ったということでございます。
浦山議員、
実績ということで今報告があったわけですが、私はこの中間年での計画変更に際して改めてのニーズ調査というのが必要ではないかなというふうに思っておりますが、この実績値だけで判断して計画を変更していいのかどうかという、非常に私としては違うのではないかなということで、ニーズ調査の頻度についてお伺いをしましたが、改めて質問いたします。この中間年での計画変更に関してニーズ調査を実施しなくても良いのかどうか、教育長のご答弁を、これは教育長になるんですね、すみません、教育長のご答弁をいただきたいと思います。
教育長、
お答え申し上げます。ニーズ調査につきましては次時期計画の段階で行う予定と考えております。以上でございます。
浦山議員、
わかりました。時期というのは中間年ではなく5年を経過したということだと思いますが、私はやはりこの人口の動態を考え、そして園児数が極端に減少しているのは、そのことを考えてもやはり5年を待っているのは少し無理があるのではないかなということを思っております。これについては再質問はいたしません。で、次に聞きたいのは、入園時の人数に乖離が生じたのは利用しづらい、例えば経済的な理由で入園できない、そういった影響はなかったのか、所管としてはどのように考えているのかお聞きをしておきます。
教育長、
お答えを申し上げます。幼稚園含めて、保育園含めてですね、例えば、財政、入園料を含めてですね、そういうことで入園しづらかったということはないと私は思っております。
浦山議員、
先ほどの事業実績評価のご答弁をいただいたわけですが、このご答弁の中では評価手法、いわゆる評価の仕方については次の子育て、会議、子ども子育て会議の時に協議したいとご答弁をいただいたように思いますが、もう一度確認をしたいと思います。よろしくお願いいたします。
教育長、
お答え申し上げます。評価につきましては、先ほどご指摘のあったとおり、行政職員だけの評価ではなくて第三者を入れた評価をすべきだという意見があったとお聞きしています。これにつきましては第三者も含めた何らかのですね、評価を検討してまいりたいと思っております。
浦山議員、
次の質問です。103の事業がありますが、この事業の計画及び方向性、いわゆる進捗状況等管理表をいただいておりますが、この中に 計画および方向性ということで、地域子ども子育て支援事業に位置づけられている事業であり、今後も継続し事業を実施するという方向性のところに、ほとんど子育て支援課の所管するところでございますが、この文言で整理をされております。これは方向性だとは私は思っておりませんので、やはり事業の必要性、留萌市としてはどういうふうに考えているかということを具体的に私は明記すべきだと思っておりますが、このことについてはどのように判断をしているのかお伺いをしておきます。
教育長、
お答え申し上げます。計画及び方向性についてはこの、計画の中に入っていますけれども、私どもとしては実施計画の中でですね、個別の事業は含まれているということでご理解をいただきたいと思います。
村山議員。
続いて地域が育てている公園づくりということで、先ほど市長の方から、訂正の答弁訂正のお話があったわけですが、やはりホームページだけでもいいので、留萌市内の公園の位置、そしてどういう公園の中に遊具があるかということは、やはり何らかの形で公園マップを設置しているホームページ等は、たくさんございますので、それを参考にしていただきまして、早急に作成をしていただきたいと思いますので、これについてもう一度ご答弁をお願いいたします。
市長。
子育て中、途中のですね、お母さん方については、いろんな場所でのコミュニケーションを取っているようでありますが、その中のコミュニケーションの中でですね、留萌市としての子どもたちが安心して遊べる、楽しめる、そういう公園はどういう位置に、どこにどういう形であるのかということはですね、コミュニケーションの中でも重要な部分だと思っておりますので、しっかり更新して、作成をホームページの中でしっかり紹介していきたいと考えております。
村山議員。
期待をしております。よろしくお願いいたします。次に病児保育の実施についてご答弁をいただきました。必要性は感じているけれども非常に体制整備が難しいというご答弁は、ここ数年続いております。この病児保育事業というのは利用者が多い少ないの問題ではなく、子どもが病気になっても仕事などに行かなければならない保護者などの悩みを解決するための事業であると思ってます。この事業が検討されてから少なくても計画が策定、からということになると3年は経過していると思います。我が法学クラブとしてもこの病児保育の実施については強く訴えてきております。しかし実施されることを期待していた入園時のその保護者の方はすでに卒園してしまったり、子どもが卒園してしまったり、保育現場においてもお母さんから の問いにもう少し待ってくださいとしか言えないという現状がございます。留萌市が設置したいという強い意思があるかどうか、もう一度留萌市長にどの程度に考えているのかお聞きをしたいと思います。
市長。
病児保育につきましては、医療機関内において実施することが望ましいと考えておりますし、働く女性を支援する部分から言っても重要な部分だと思いますけれども、現実的に考えますと、なかなか人材をやはり確保が難しいという点でですね、足踏み状態であるということでご理解いただきたいと思います。
村山議員。
足踏み状態ということで、なかなか私としては理解ができないでいるから毎回質問しておりますが、この項目のもう一つ質問したいと思います。それでは留萌市立病院とはどのような協議を行ってきたのか、具体的にお答えをいただきたいと思います。
市長。
市立病院とですね、 事業を所管する教育委員会の担当部署において、国における病児保育事業の実施基準や、医療機関内で事業を実施している自治体の例などの情報を共有しながら、さらには留萌市立病院内での専用の保育場所のスペース確保や、看護師、保育士などの人的配置について協議しているということで、ご理解いただきたいと思います。
村山議員。
そのことについては了解をいたしました。留萌市立病院側と協議をしているということで、理解をしたところです。この後も積極的な協議を進めていただくよう期待をしたいと思います。次に、市立幼稚園の新制度への移行の答弁の中で、認定こども園という言葉が出てきました。この幼稚園のままで新制度へ、市内の幼稚園は幼稚園のままで新制度へ移行することになったわけですが、留萌市が認定こども園へ移行したいメリットは何でしょうか。お聞きしたいと思います。これはご答弁は市長、教育長が、どちらでもいいんですけど、教育長にご答弁をいただきます。
教育長。
はい、お答え申し上げます。認定こども園の移行につきましては、私どもとしては、幼稚園教育、そして保育所も含めてですね、それぞれの良さが合うと思っています。幼稚園には幼稚園の学校教育法に基づいた教育も行われていますので、そこら辺の良いところをですね、一つの認定幼稚園とし、認定型の子ども園としてですね、することがメリットに合うのではないかなと思っておるところでございます。
村山議員。
一つ訂正をいたします。留萌市としてメリットということではなく、留萌市というのはこの組織のことではなく、留萌市全体としてということで捉えていただきたいと思います。で、次に、この認定こども園ということで、少し私も勉強不足でありますので、少しだけ、お聞きした話では、この認定こども園に移行した場合ですね、メリットとしては、その保育園と幼稚園が一緒になったような、いわゆる、その預けられる条件がですね、非常にこう幅広いというイメージがございますが、この際にですね、子ども園の方の話になりますが、共働きには良いけれども、専業主婦にしてみたら大変デメリットの方が多いというお声も聞いたことがございますが、この点、世帯収入による保育料の変化などを所管としてはどのように、捉えて把握しているのか確認をしておきたいと思います。
教育長。
お答えを申し上げます。保育料に対してですね、デメリットが生じるご家庭がいらっしゃるということだろうと思いますけれども、これについては私はそういうふうにはないと思っているところでございます。以上でございます。
村山議員。
それでは次に、大項目3点目に移ります。留萌市役所庁舎について、先ほどご答弁をいただいたわけですが、32年度までに個別計画を策定する予定としておりまして、その前に来年度、30年度には劣化度調査を行う予定ということでございますが、この劣化度調査、どの程度の経費を予定しているのか、お伺いをしたいと思います。
市長。
調査費用としては、現段階においては約200万円ぐらいの計上ということで、200万ぐらいで調査ができるということで計上しているということで、ご理解いただきたいと思います。
村山議員。
この劣化の調査の結果、市役所庁舎の建て替えが、優先度が非常に高い とも私は考えられますが、防災機能を発揮させるための建て替え時期も早める必要性も出てくるかもしれないという、この劣化度調査の結果ですね、そのようなことをもし、予想するならば、市長はどのように今後考えていくかという、この個別計画の中には、庁舎も含めてということで、ご答弁をいただきましたので、市長から再度ご答弁をいただきたいと思います。
市長。
まあ、庁舎の劣化度というか、耐震化等を含めてですね、状況は良くない部分でございますので、今後庁舎の建設等についてはですね、やはり留萌市全体の公共施設の優先度、それは市民の皆さん方のご意見やまた議会の議論を踏まえて決めていかなければならないものと受け止めております。
村山議員。
私はこの留萌市役所庁舎が55年ですから、その耐震化も含めて非常に劣化度調査の結果が悪いというふうに想像できるわけです。まあ、そこで先ほど質問しました庁舎建設に際しまして、交付税措置のある地方債が平成32年度までの措置であるということが、現時点で分かっているわけですが、非常に難しい作業になると思いますけど、交付税措置の延長を望む声ということを市長の方から積極的に上げていくべきだというふうに私は思いますが、市長はどのように考えておりますか。
市長。
これは各自治体の庁舎についてはですね、いろいろ全土市長会の中でも意見が出ている旨もございますので、この限られた年度をある程度決めているというのはですね、国の方としても財政処置をするのにいつまでもというわけにいきませんので、32年ということでくくっていると思いますので、今後についてはやはり政治的な判断で延長するということをですね、それぞれの自治体から間違いなく上がってくるものと私は考えております。
村山議
員。私は市民の意見そして議会議論も踏まえながらということでございますが、やはりこの庁舎というのは留萌市の要になる施設だと思っておりますので、その点を深く考えていただいて、市長としての政治的な行動にも強くこれからの望みを託しております。そしてこの庁舎建て替えにあたりまして、留萌市の希望であれば一般的で結構です。一般的にはどの程度の建設事業費が必要となるのか、留萌市役所建設に関しての建設事業費の、まあ、想定される額ですね、お聞きしておきたいと思います。
市長。
現在人口同規模であります市別市におきまして、庁舎の新築建て替えを計画していると伺っております。市別市の計画によりますと、庁舎は消防庁舎と合築ということでございますので、その整備事業は33億円となっております。建設事業費につきましては、必要とされる面積により変わってまいりますので、将来の人口推計に基づき適正な職員数を想定し、必要とされる床面積による整備事業費の積算が必要であると認識しているところでございます。
村山議員。
多分情報によりますと、市別市役所は消防庁舎が併設されていると思いますので、33億円まではかからないとは思いますが、おおむね、約30億なのかという想定はできましたので、期待をしておきたいと思います。で、次に職場環境の整備についてですが、災害で大きな地震があったときに、特に地震などで市役所が倒壊した場合、市立図書館に災害本部を設置するということで、認識をしておるところですが、市立図書館にどのような設備があり、災害本部設置のための準備はあるのか確認しておきたいと思います。
市長。
図書館を災害対策本部として実施訓練をすでに行っております。その中でやはり電話の回線等の問題もありですね、今後図書館においてやる場合において、携帯電話が普通になった場合にまた宇宙回線、失礼いたしました、衛星電話等でですね対応できるように少しずつではありますけれども、そういう設備についてもですね計画的に移動した場合にスムーズに対策本部ができるように方向づけをしているということでご理解いただきたいと思います。
村山議員、
少しずつということでご答弁をいただいたわけですが、災害というのはいつ来るか分かりませんので、私は少しずつではなく早急にそういった設備などの準備をしておくべきだと思います。最後の質問です。この庁舎内の窓が開かない問題というのはここ数年、非常に悪化しているというふうに思います。この窓の工事ができないほどに悪化しているという状況も聞いておりますが、本当に修繕方法が本当にないのか、最後にお聞きをしておきたいと思います。
市長。
窓が開かないというのは窓枠のサッシ等がですね腐食により状況が不安定になっているという部分なんです。ですからその窓枠そしてその周辺等を含めて改築するということになりますと、ある意味では大規模な改修ということになりますので、現時点においては職員には誠に申し訳ないし、また市民の皆さん方にも来て窓の開いてないという状態で不愉快な部分もあるかも分かりませんけれども、少しは我慢していただきたいということでございますので、ご理解をいただきたいと思います。
以上で14番村山議員の質問を終わります。